説教愛の源流に連なる人も倒木し、
今朝のコリントの信徒への手紙1の2章の7節に、あなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきです。そこでぜひともその人を愛するようにしてください、そう記されておりますが、この言葉はコリントの教会の具体的な状況の中でパウロが書いている手紙の一節でありますが、その前の4節のところでは、私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました、あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対してあふれるほど抱いている愛を知ってもらうためでしたともあります。コリントの教会にはパウロがその心が憂いるような悩ませるようなそういう問題があった、それに対してパウロが厳しいこの叱責をした、涙ながらにその手紙を書いた、今は失われてしまったと推定されるその手紙を、涙の手紙などというふうに呼ばれております。その具体的な問題が何であったのかについては明確にこのなっていないのでありますけれども、例えば第一の手紙には、あなた方の間にはみだらな行いがあって、それは異邦人の間にもないほどのものだったといったような言葉、あるいは同じ第一の手紙の4章には、パウロが使わしたテモテという弟子に対するその扱いがひどかった、そういうことであったかもしれないというふうに推測されております。しかしそれはあなた方を悲しませるためではなく、あなた方に対する私の真実の愛を知ってもらうためでだったんだというふうにこう書いてるわけであります。私たちが人生を生きていくときに、誤りがないという人は誰もいないのであります。親から叱られることがあるし、仕事の上では上司から注意されることがある。どんな仕事であれ、失敗なしに覚えることのできるものはありません。人生の歩みの中でも後悔のない人はいない。まして私たちは神の前に歩んでいくときに、神の言葉によって裁かれ、悔い改めを迫られることが、この何度も、いや毎週私たちは神の前に出て襟を正されるという、そういう自分の生き方を変えねばならないということが、ことに迫られるわけであります。その神の裁きは私たちの人生を滅ぼすためではなく、むしろ私たちの人生を本当に神の前に真実な歩みとするため、そのことを知る必要があります。五節にはこういう言葉が書いてありますね。悲しみの原因となった人がいれば、その人は私を悲しませたのではなく、大げさな表現は控えますが、あなた方すべてをある程度悲しませたのです。その人には多数の者から受けたあの罰で十分です。むしろあなた方はその人が悲しみに打ちのめされないように許して力づけるべきです。ぜひとも愛するようにしてくださいという文章になっております。この文章には、このパウロは大変苦しんだけれども、教会全体も涙を流すほど苦しい悲しい思いをしたけれども、しかし人はですね、罪を指摘されるだけでは立ち直ることはできないということであります。もうその人は十分に裁かれている。むしろその人が悲しみに打ちのめされないように許し、力づけ、 愛せよとパウルは書いています。ここにパウルの立っている教会の信仰、キリストの福音があります。イエス・キリストによって明らかにされた、それは許しの福音であります。キリストの福音は私たちの現実を本当の意味で変革していく力であります。第一の手紙の方には、神の国は言葉ではなく力にあるとありました。本当に人間を変えていくものは、単に人間の罪を責めるだけではなくてですね、それだけでは立ち直ることができない。ここでパウロは、それは許しであり愛であり、まさにそのものが許しと愛ということが人間を本当の意味で変革していく力なのだ、それがキリストの福音なのだというのであります。ヨハネによる福音書第4章に、あのサマリアの婦人の話が書いてあります。それはそのサマリアの一婦人がヤコブの井戸に水を汲みに来た話であります。婦人は飲み水ではなくて、本当に永遠の命に至る水を必要としていたんだということを、あの福音書は書いています。この婦人との対話の中で、主イエスは突然のように、その話の中でですね、何と言ったか、あなたの夫をここに連れてきなさいと言ったんです。え、婦人は不意を突かれたように、私には夫はいません、そう答えました。その時イエスはこう言われた。確かにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今の男は夫ではない。あなたはありのままを言ったのだ。その時そう言われたこのサマリアの婦人がですね、顔が色が変わったんですね。なぜかというと、このお方は私のすべてを知っている、過去も含めて私のすべてを知っている、今初対面なんですね、イエス様とこの婦人は。しかし、そういわばこの一言で、この婦人はイエス、主イエスに対して兜を脱いだ。私はあなたを預言者と見ますと答えた。その時イエスは言われた。まことの礼拝をする者が霊とまこととを持って神を礼拝する時が来ている、来る、今来ている。つまりイエス・キリストの中に、この婦人は神の許しと愛があることを感じ取った、それを受け止めた。その時この婦人は全く変えられてしまったということで、私たちは悪い人がいると、神はなぜその人を罰しないのかと、もっとこの厳しく裁いてくださいというふうに思うことがあるわけですけれども、しかしその人は十分に裁かれている面があるのであります。北海道にある私立の高等学校がある。その高校は、このいわゆる高校に行けなくなってしまったような生徒たち、まあ、いわば高校を中退した人とか、不登校を経験している人とか、いじめられ放置された末に学校に行けなくなってしまったものとか、学校に行かず町でエネルギーを放出していたものとか、落ちこぼれて学校では反発しかできずに締め出されてしまったもの、あるいは進学校の過当競争に疲れ果てて学校に行かないということを選択したもの、まあ、いわばそういう一般の言葉で言えばですね、この問題のあるそういう生徒たちを全国から受け入れている学校であります。そこではいわば人生のやり直しをかけて、この学校に集まってきた人たちを教育している。彼らはいろんな問題を起こしてここにたどり着いた。 それは一人一人十分に家庭から社会から学校から地域から裁かれている。そこでその弱さや不義を徹底的に見つめると同時に、そこからいかにしてこの彼らが再び生きることができるか、再起できるか、そのことが特に課題となっていた。その先生の一人が実はその学校を卒業された方でありますが、その先生の書かれた書物はですね、再起をかける若者たちに生きていくことを教えていく、そういうことを記しております。その書物の中でいろんな具体的なことも書いてあるんですけれども、この私が心に残ったのは、その再起をかけた高校生たちが次々と挫折や失敗を繰り返すだけでなくてです、失敗を繰り返す、それに対応する素晴らしさだけではなくて、この先生自身の原体験を書いた部分が記されております。その先生が高校を卒業後、東京の大学生になっていたのでありますが、いた時のことでありましたが、バイクの事故で瀕死の重体となった。そして生死の間をこうさまよっていた。その時、私の枕元には高校時代の担任の女の先生がいた。高校を卒業して4年、決していい生徒ではなかった私の枕元に、はるか北海道から駆けつけてくれた恩師の姿があった。血を吐いてその汚れた下着を取り替えながら、先生は何度も私に語りかけた。あなたは私の夢だから死なないで。私は再び生きる勇気を取り戻した。この一人の恩師の存在がこの青年の存在を支えた。その愛の重さがこの先生の根底にある。その愛の重さがこの一人の青年の魂に食い込んだ。それがこの教師の根底にあるということを知らされます。そこにこう書いてある。子どもたちが失敗するのは当たり前、失敗したら反省するのが当たり前、大切に思うなら正面から向き合うのが当たり前、そのような生き方を高校生たちがこの学校で人生を生きることを学んでいくんだ。ガラクタだったものが再生されていく、再び生かされていく。そしてこの先生自身が卒業する生徒たちにこう語る。お前らは私の、僕、俺の夢だ。思い切って生きていけ。逃げ出すな。自分の決めた道があるなら堂々と生きていけ。お前らは俺の夢だ。このようなこのプロセスがですね、このガラクタを再生していくような、そういうプロセスが今の教育に欠けていることだというのであります。どういうプロセスで人間は成長していくのか、どういうプロセスで人間は再生していくのかということである。もう一度この7節の言葉を読んでみた。悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきです。ぜひともその人を愛するようにしてください。愛と許し、それを具体的に表してくれる人間の存在を通して、人は悲しみに打ちのめされてしまうことから救い出されていくんだ。一人の人間の存在を肯定してくれる先生から、親から、人間は失敗するもんなんだ、失敗したら反省するのが当たり前なんだ、大切に思うなら正面から向き合うのが当たり前なんだ、そういう言葉を聞いて人は初めて成長できるようになる。 言い換えれば私たちは何度も失敗を許されて初めて生きていけるようになる。本当に罪が許されて私たちは生きることができる。旧約聖書のイザヤ書43章に、私こそ私自身のためにあなたの咎を消すものである、私はあなたの罪を心に留めない、そう書いています。罪の許しの言葉は、あなたは生きることができるんだ、あなたは私の希望だ、神が私たちに対してそう語りかけ、そう私たちに向かって叫んでいるということなのであります。あのサマリアの婦人も、自分は人生に失敗した、5回もその面を変えなきゃならない、自分は人生に失敗した人間なんだ、見放された人間なんだと思っていたんであります。高校生たちも同じであります。そう自分は思ってるんであります。ところが聖書はそうじゃないんだよと、人間は許されて生きるというものなんだということを聖書は語ってるんであります。小学生で俳句を作っている方は多くいらっしゃるかと思うんですが、この小林凛君という、今は14歳ぐらいになっている方だと思うんですが、この少年がランドセル廃人五七五という本を書いております。そのびっくりしたんですが、その冒頭にこう書いてあるんですね。この日本にはいじめられている人がたくさんいる、僕もその中の一人だ、いじめは1年生から始まった、からかわれ殴られ蹴られ、時には消えろクズと罵られた、それが小学5年まで続いた、僕は生まれる時小さく生まれた、普通の赤ちゃんの半分もなかったんだよ、1キロもなかったんだよとお母さんは思い出すように言う。だからいじめっ子の絶好の標的になった、危険ないじめを受けるたびに不登校になってしまった、そんな時毎日のように野山に出て俳句を作った、今僕は俳句があるからいじめと戦えている。この母親とおばあちゃんが彼を必死に守って、学校に行けなくなっても俳句を作るようになりなった、いじめを受け春も暮れゆく涙かな、いじめられ雪たし行けぬ春の雨。でその本の中にこんなエピソードが書いてあるんですね。それは英語を教えてくれるこのある外国人の方が語った言葉として紹介されておりました。日本ではコミュニケーションが苦手な子どもがうまく挨拶できなかったりすると、その親は、すみません、 I am sorry と、こんな子でと言うと。アメリカではUnderstand him と、彼を理解してくださいと言う。この話を読んで、ああそうだなと、いじめがあると、そのことは分かる、ああそれはかわいそうだなと、そう同情する段階もある。私たちは同情して、しかしそこにとどまっているかもしれない。しかしもう一つあるんだと、悲しみに打ちのめされてしまった現実を理解する、彼を理解してください、悲しみに打ちのめされてしまった現実を理解し、そしてそういう人に対して許しと愛を持って立ち上がらせる、そういう理解力のある人を社会は必要としているということではないのか。この俳句の少年の場合は、今言ったように家庭に恵まれ、お母さん とかおばあちゃんとかそういう先生に恵まれて支えられて立ち上がっている。世の中には悲しみによって打ちのめされてしまい立ち上がれなくなってしまう、あるいは諦めてしまう、私は見放されてしまった人間なんだ、私は失敗してしまった人間なんだ、そう自分を受け止め、そのままそこに行きたくもない人生を自分は生きてるんだ、そう思う人もいる。救いを必要としない中に生きていくようになる。しかし聖書は救われて生きるということを語っているんだ、許されて生きるという道がここにあるんだということを聖書は語っている。人間は失敗するもんなんだ、何度も失敗を繰り返してその度ごとに許されて生きるということが聖書が示している神の前における生き方であります。いじめられたまま生きていく、その中に打ち沈んで生きたくない人生を生きていくっていうんじゃない、許されて生きていくところに本当の意味で戦い、勇気が与えられて戦って生きることができる、それがあるっていうんだよ。聖書の11節のところに、私たちがそうするのはサタンにつけ込まれないためです、サタンのやり口は心得ているからですと書いて、サタンのやり口というのは人生で経験するさまざまな悲しみに我々を縛りつけ、そこから一歩も動けなくするようにするのがサタンのやり口であります。聖書は悲しみの中で打ちのめされてしまう、押しつぶされてしまうのでなくて、そこからいかに再び生きることができるか、そのことを問題にしている。そこに許しがあるし、力づけ、愛するという言葉が続いているのであります。いわばサタンの力、サタンのやり口、もう罪を犯した者はもう自分のようなものは愛されるはずがない、そう思い込ませる、自分は捨てられるに違いない、捨てられてしまう、それから立ち上がることができないと信じ込ませてしまう、それがサタンだ。お前はもう許されないんだ、お前はもうダメなんだ、そう語るのがサタンだ。それに対してキリストの前で明らかにされている道は、神が許し、神が慰め、神が愛するということを繰り返し確認していく、そういう道がここに明らかにされている。まさにここで繰り返されている言葉、許し、この愛と許しと励まし、まさにそれが聖書が明らかにしている福音であります。詩編の32編に我々がいつも購読文で読んでいる言葉、思い起こしていただきたい。いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいた者は。いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は。その恵みのゆえに私の罪は許されたのだ。それならば我々はそういう罪をそのままにしていて苦しんでいる人たちに対しても、その罪の許しの福音を明らかにしていかなきゃならないのであります。キリストは私たちに十字架においてこの許しと慰めと愛、愛と許しと励ましを私たちに確実な仕方で、単なる我々の空想ではなくて事実をもってこの出来事を 明らかにしたんだということです。まさに私たちにとっての最大のサタンの誘惑は、結局私は救われない、あるいは救いは必要でないと思うことがサタンの主張であります。これに対して真っ向から対立しているのが聖書の主張であります。そうじゃないんだ、私どもは罪を犯し失敗し、そして自分を責め、キリストを見上げることがなくなってしまう、そういうところから引き出されて、ここには愛がある、許しがある、励ましがある、それがキリストの十字架であります。先ほど旧約聖書のエゼキエル書を読みました。エゼキエルは神殿の入り口に連れて行かれた。そして水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方に流れていた。その水はだんだんとこの増えて川になっていく。そして川には多くの木が生えていた。そしてこう書いてあるんです。この川が流れるところでは全てのものが生き返ると言っている。この川が流れるところにでは全てのものが生き返る。十字架のもとから永遠の命の水が流れてくるんであります。永遠の命に至る聖霊の水が流れてくるところ、聖霊が流れてくるところ、それは十字架のもとだ。十字架の人から聖霊が流れてくるんだ。この世のさまざまな悲しみに打ちのめされている現実、多くの人々がなおこの事実を知らないで苦しんでいる事実、現実、そういうところに、そういうところから私たちは救い出された、この恵みを受けているものであります。それであるならば、私たちはもっとこの社会の現実、生きている人間の姿に目を開いて、ここにもまさに悲しみに打ちのめされてしまわないように、許し、力づけるべき、そしてぜひともその人を愛するようにというこの言葉、私たちがそういうこの世の厳しい現実にですね、そういうこの福音をですね、少しでも一言でも半歩でも共に福音の伝道のために働いていく、そういうものでなっていく存在となっていきたいと思うのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、新しい一週間が与えられました。この世は厳しい、さまざまな生きる課題を私どもに突きつけております。主よ、どうかその中にあって打ちのめされることなく、あなたの恩愛を心から受け信じ、新しい歩み、力強い歩みをなして、まことに多くの人々に恵みの水を潤すことができますように、今週1週間の戦いをどうか導いてください。ただいまより私どもは主の聖餐の恵みを受けようとしています。まことにここにあなたの恩愛があることを覚えて、心から感謝を持ってこの恵みを受けることができますように、この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。